ラジ第135回、私レギュラーパーソナリティめでたいです。
レギュラーパーソナリティの須坂です。よろしくお願いします。
お願いします。なんすか。
あ、俺から話してい
い？あ、どうぞ。
いやライブ見に行きまして。
おー、いいじゃないですか。
そう、トヨスピットでハイエータス海洋店っていうバンドがありまして、海外の。
はいはい、
多分オーストラリアかな。
うん、
ジャンル的には一応ネオソウルとは言われてるんだけど、もうミクスチャーというか、
はい、
ヒップホップ文脈が強いと思うんだけど、もうジャズとかそういう文脈だと思うんだけど、もうとりあえずもうわけわかんない、もう変拍子なんかは当たり前だけど、めちゃめちゃグルーブで乗れるっていう、もう意味不明な演奏力のバンドがあって、
なんか今ちょっと思い出そうとして、オーストラリアのそのなんか有名なアーティスト時代すぐパッと出てこないですけど、だからかなりなんていうか珍しいですね。そういうなんか音楽性も含め
珍しいバンドで、ちょっとジャズ界隈で一時期騒がれたんですけど、このね、来日がありまして、女性ボーカル、ネイパームという女性ボーカルと、ギターボーカルと、ベース、キーボード、ドラムの4人で、コーラス3人連れてたんですけど、
うん。
いや、もう信じらんない、うまくて、もう一生乗せられてて、
うん、
めちゃめちゃ気持ちよかった。で、ほんとベース6弦なんですけど、
いいっすね、6弦。
ワイヤレスでステージ上動き回ってて、いや、このタイプで動き回るんかいと思って。
でもまあベースと、まあ私の知ってるベース奏者は、まあ、コントラバスであることが多いけども、基本落ち着きないから。
あ、そういうもんか。
そういうもんだと多分。
すごい気回るんかいと思って。で、コーラスもめちゃくちゃ上手くて、もうボーカルが上手いのはもう当然なんだけど、なんかエフェクターで、ボーカルがエフェクター使ってやるようなコーラスだろみたいな。
うん。
コーラスを3人でやってて、うわーすげーってなってたら、公演2時間ぐらいあったのかな、あったんだけど、
うん、
もう十何曲目ぐらいでコーラスの真ん中の一人がソプラノサックスでソロ吹き始めて、お前が吹くんかいって
。多芸ですね、なんか皆さん。
いや、そう、もういや、もうえげつなかった、すごい良かった。でもなんかハイエータス変えようって、ほんとマジで誰が聞いてんのかなと思って、世界で俺しか聞いてないと思ってたんだけど、
まあ少なくとも私はちょっと存じ上げなかったんで。
トヨスピット3000人埋まってるし、しかもなんかハイエータス変えようって聞いてる人なんか、そのもうグズグズのジャズマニアしかいないと思ってたから、思ってたより、そのなんか男女比率が半々ぐらいだったの。
いや、もう分かんないですよ、それ。男女それぞれ均衡の取れたズブズブのジャズオタ
いないです、ジャズオタクは。そんな。いや、もうだってね、そのトヨスピットを俺今年2回行ってて、
うん、
もう1回行ってて、コリー・ウォンっていうギタリストを見に行ったんだよ。
はい、
もう今世界で一番うまいファンクギタリスト。で、それの来日公演があって、もう、
うん、
超超ハッピーなファンクをやったんだけど、もうその時はもう背の高いギークしかいなかった。
背こそ関係ない気するけど。
いや、本当にもう背の高いオタクみたいなやつしかいなかったよ、本当に。ギターオタクみたいなやつしか。
まあ言う
ても、トヨスピット段差ないから、うん、もう背高くてみんな見えないし。
言うても、クラシックでその、なんか、アモーケがやると、事情は違うけど、例えば、ストラヴィンスキーの春の祭典とか、前、
はい、
演奏したり、それこそ春祭なんか、もう、クラオッタでも好き嫌い分かれるし、一般人知らんし、だけど、まあ、オケ、そこそこ、なんていうか、地形のあるオケに乗ってたっていうのもあるけど、900、あれが、そうだ、池袋の芸術劇場でやったんだけど、ほぼ埋まってた。だから、雨オケでやって埋まったから、ほぼ曲の力で、だから、そんだけ、まあ、その紹介で何も分からず聞いてる人も多少いる可能性はあるとはいえ、やっぱ、潜在的になんか、こんなん誰が聞くねんってやつも結構聞きたいし、なんかやってたら見に行きたいみたいなのいるんじゃないですか。
あるんだね。
うん。
いや、今年はちょっとライブをね、ちょいちょい見に行けて、デカーアーティストのライブをちょいちょい見に行けて、気持ちがいいです。
そんな日高さんにおすすめのデカいイベントあるんですけど。
で、おすすめのデカいイベント。
でまあ、この収録公開する頃にはもう終わってる可能性もあるんだけど、
ほう、
まあ日高さんちょっとご存知かちょっと分かんないんですけど、スポーツっていう娯楽がありまして。
いやそれ知ってるよ。
でそんな
せめて固有名詞で来いよ。
野球っていうスポーツがありまして。
野球ね。
まあこのラジオでもなんか大谷だドジャースだって散々言ってますが、
うん、まあ、そう 俺らが言ってるわけじゃないけど。
そうで、まあ、ちょうどこのラジオの収録当日でいいんです。当日にもうちょっとそのワールドシリーズの方は決着ついたっぽいんですけど、
はい、
まだちょっと日本にはもうちょっとだけ続くイベントがあって、まあ、それは日本シリーズなんですけど、
うん、
前もなんかで話したかもだけど、まあ、日本のプロ野球っていうのはセリーグとパリーグっていう、セントラルリーグ、パシフィックリーグっていうのに分かれてて、それぞれ6球団ずつ。で、まあそこで、まあ、まずリーグ戦で1位を決めると143試合で。
はい。
で、その後に、まあポストシーズン、クライマックスシリーズっていうので、その日本シリーズに進む代表のチームを決めて、で、そのチーム同士で、最後日本シリーズっていうのを戦って勝った方が日本一っていう仕組みなんです。
はい。
で、まあそのクライマックスシリーズっていうのがまず3位のチームと2位のチームが戦って、
うん、
それが全部その2位のチームが、まあ、アドバンテージというかその2位のチームのホーム球場で戦って、2先で日本選手で次に進める。で、そしたらその優勝チーム各リーグ1位のチームとそこの2位の3位2位で勝ち上がってきたチームが戦っだけどそこは、1勝のハンデがついた状態で4本選手
だから1位のチームはリーグ優勝のチームが必ずしも日本シリーズに行くわけじゃないってこと。
まあ行くわけじゃないけどもまあそっちも全試合、優勝球場でやる。
だから今年だったらああ、なるほど。じゃあホームなわけだ。
そう。だから今年のセリーグだったら、もう巨人が優勝してるから、まあ、巨人の東京ドームで全試合やる。
はい。
で、まあ、1勝のアドバンテージあるから、巨人は、3回勝てばいい。1勝分すでにあるから。
うん。
で勝ち上がってきた方のチームは4回勝たなければならない。
しかもアウェーで。
そう。っていうので結論から言うと巨人が負けたんですよ。
あれ？
でだからその勝ち上がってきたチームがそこを下して上がったんですけど。
なるほど。
それがまあ横浜 DeNA ベイスターズっていう球団で。
はいはいはい。
で、そう。だから横浜は1998年にリーグ優勝してから、もういつの間にか12球団で一番優勝から遠ざかってるチームになってるんですけど、
はい、
ただ2017年もな同じ感じで優勝チームボコして、その日本シリーズに勝ち上がったりしてるから、意外と日本シリーズにちょくちょく出てる。優勝してないのに、
優勝してないのに、リーグ優勝してないのに。
そう、だから確か中日ドラゴンズとかが2011年とか12年を最後に、その日本シリーズ優勝もしてなければ日本シリーズも出てないから、あれ優勝は遥か昔だけど、そこは直近で結構ちょくちょく行ってるみたいな謎のチームがあるんですけど、
はい、
でも私ちょっとこう住んでるとか微妙なんですけど、その、まあ、勤め先が結構球場横浜スタジアムに遠からずの場所で勤めてて、だからなんか盛り上がりがすごいんですよ、
うん、
もう試合ない日にユニフォーム着て歩いてる人とかいるぐらい。
やっば
結構すごいんですよ。もともとそんなんか結構2000年代とかはもういわゆる暗黒期で、もう晩年最下位とかチームだったのが、まあ優勝こそしてないけど、まあ多少強くなって、まあそういう A クラスっていうそのクライマックスシリーズに進める地位を行き来できるぐらいになったっていうのもあって、うん、結構今横浜ひいてはもう神奈川中のこう野球熱って結構高まってて、
はい、
で今まさにその日本シリーズっていうので、もうパリーグのこちら優勝チームがそのまま上がってきた福岡ソフトバンクホークスとやってるんですけど、もう今日まさにあのついさっき試合が終わって、
はい、
横浜の3勝2敗、
3勝2敗、
だから1勝分上回ってるんです横浜が。
ほうほう、
3位から上がってきて、
ほうほう、
でそうソフトバンクはまだ2勝で、だから次横浜が勝ったらもう日本一っていうところも大手かけて
る。激アツじゃないですか。
結構熱いんですよこれ。しかも最初に 2連戦横浜でやって、その時2敗してて、あ、まあやっぱソフトバンク強いし、やっぱ3位から上がってきてちょっとガタも来てんのかなと思ったら、その後福岡行って福岡で横浜が3連勝してでまた横浜戻ってくるっていう。
はあ、でも確かになんかX で横浜はいつからこんな強いチームになったんだって今ざわついてる。
いや、そう、そこの流れでこうニュースになってて気づいたんだけど、そこの晩年最下位だった頃、だから2010年ぐらいまで、2011年に横浜もともとテレビ局の TBS が親会社だったんだけど、そこが手放して DeNA に買収されたのが2011年なんですけど、はい、だから2011年以前、その元の会社時代からいる選手ってもう一人しかいなくて今、
ああ、
その筒香っていう、
はい、一
人しかいなくて、他が全員その会社変わってから入ってきた選手だから、もうその昔の陰鬱して状況を知らない人たちがほとんどで、
なるほど、
だからそういう意味でもなんかそこで世代交代ってもあったのかなと思ったり、
あ、
やっぱ2000年代結構伝説ありましたから、野球の練習してると思ったらサッカーしてたとか真面目に練習してた人がバス置いてかれてタクシーで行く羽目になったとかそのし4番打者主砲の人が監督室で寝てたとか なんかそんないろいろあったチームだったんですけども、本当に外に出しても恥ずかしくないチームになって。
なるほど。
だから今週、まあ、土日ちょっと台風来る、来て雨降るっぽいから、なんか延期になったりするかもだけど、土日にその、まあ、優勝決定戦が横浜で行われるんですけど、やっぱ、多分渋谷ハロウィンの日じゃないぐらい多分やばいことになると思うんですよ。
横浜が。
館内の周りとか。だから、久坂さんもぜひ、ちょっとその、近くお立ち寄りの時は、ちょっと熱を体験していってもらえれば。
なんか横浜がなんか盛り上がってるのを聞いたし、なんかあのソフトバンクファンと飲んでて気が気じゃない感じだったから、なんかあそんなんなってんだと思ったけど、思ったよりもそんな状況に、その激発の状態だったのね。
そう、しかもまあ細かいく言うと、その最初に2試合は横浜負けてるんだけど、まあなんか向こうの守護神をちょっと打ってたりとか、
うん、
なんか点は入れられたけどこっちも返してみた感じだったんだけど、もう福岡での3連戦は1点0点0点みたいな、なんかめちゃくちゃ抑えて回ってるから。でもこっちは今日も7点とか取ってたし、
7点、
昨日も5点ぐらい取ってたの。だから結構いい感じで来てるから、だからこれあるんちゃうみたいな雰囲気がこう横浜中をこう
駆け巡ってるんだ。
そう、ただいや今までもこう期待して裏切られてくと肩あるぞとまだ抑えろみたいなそういう雰囲気があるんで、まあもしそうですね、多分土曜が中心になって日月とかになる気がするんで、まあそのあたりもしちょっと横浜の近く行く用事があれば、ぜひ横浜駅っていうよりもやっぱ館内とかあっちの方のだと思うんだけど、ぜひちょっと見てみていただくと、なんかそのヤバさが伺えるんじゃないかなと思います。
近寄らんとこ。
え？
さあお便り広げますか。
うん、なんか腑に落ちないけど、メデラジネームヘイアン野球大帝メジャマルタニーよ。メジャメジャメジャメジャメジャメジャルマルメジャよ。
誰だよ。
2位の大活躍でワールドシリーズ待ったなしタニーよ。ビックリパラドラマ言う光っちゃいなように、パープル式部のライバル正捕手ショーナゴンとして2位の大活躍もついに佳境タニーよ。平安京の清掃を全て野球で決着をつけてるタニー、もう9冠王も見えてる谷、十二人にあやかって十二冠王を取る取る谷よ。
なんでずっと平野の話してんの。
聖少なゴーオン。聖少なゴーオンはあの聖優勝見る
なゴーオン。いいですいいですいいです。
ワールドシリーズはミーの賞をお見舞いして全世界に野球選手のてっぺんオブチャンピオンを取ってやる谷、二人も紅白がグラミー目指して頑張るガンルタニってことで、まあ先ほどもちょっと触れました、無事今日ロサンゼルス、このメールとは関係ないかもしれないですけど、ロサンゼルスドジャースがワールドシリーズ制覇したということで、
ま
あ、おめでたいところ
です、ね、このお便りの主とは関係がないですかね。
このお便りとはまあ どこまで相関があるかちょっと分かんないですけども、
関係がないです。
まあ、多分どっちかというと大谷よりやっぱフリーマンとか、ね、そう、もういろんな人の活躍で掴んだ栄冠っていう感じしますが、まあどっちにしてもそうですね。まあ個人的にはやっぱ あでもまあ出てない出れなかったチームカブスとかねもうちょっと頑張ってほしかったですけど、
うん、
まあ、このお便りとは全然関係ないですけどね。
関係がないですかね。
では続いてのお便り、メディアラジネーム今一番読まれるべきレターオブヨシコティかっこ歌詞57度
歌詞
ごめん F のあの
シードじゃないってやつ。
そうそうそう。家の中で飲酒と競争をしていたら夏と秋が終わっためでたいさん、豊王町ふるさと観光大使を狙ってるめでたいさん、実はすでに中宇都宮高等特任全権大使にせやかさん、こんばんは。快適だった頃の秋
を返してください。お前狙ってんのか
高等か。まあノーコメントで。日頃人類はどんな時にメデラジオを聞いているか、メデージョ有志で丸の内オイルと都内メデタミに聞いたところ7割が起きている時と答えました。
ふざけんなよ。
キャッシュレスの次はウェアレス、新しい時代の息吹を感じますね。この前の浜離宮に遷都しました。11月からの元号は目が出る、なんだこれ、封筒の封みたいなやつ、めでたい。江東区民祭りでテンションは上げ上げで聴衆は熱狂の大爆笑、もうこれ紅白確定でおめでたいよねの回、 TYC の凄さと現代人を取り巻く深刻な引っ越し事情が大炸裂でしたね。すごかったです。めっちゃ混ざってる。今回こそ掘り下げてほしいトピックはこちら。須谷観音と江東区民が選んだ須谷がボイススタンプに欲しいツッコミ10選。
やめろよ。
1番、俺中ばっかだから。
そんなツッコミねえだろ。
2番、もっと音楽しようよ、歌うわ。
はず聞いた。
3番、ピーターパン。
いつのどのボケに使うんですか、それ。
4番、総理はさ、俺と国のどっちを取るのよ。5番、あいみょんの正体は俺だよ。
ちげえよ。
5.5番、寝てるとき以外は起きてますよ。
なんだよそれ。
6番、柵から出たパンダとは俺ですよ。
ちげえよ。
6.3番、
なんだよそれだから。
ナンクルあるよあるよ。
なんか小賢しいなそれ。
7番、マチュピチュが恋しい。
ツッコミじゃないですよそれ。
7と4分の3。
おい、ハリーポッターか。
20、苦渋の移住に40、過重の基重。
ボケだろそれ。
8番、イルカが攻めてきてるんだぞ。
ちょっと待って、前後が分かんないんだよずっと。
9番、マレットさえあれば服はいらない。
いるよ絶対いる。
10番、江東区長のひせやかです。
ちげえよちげえよ。
LINE スタンプがガチャガチャかっこ押すと大音量で音が鳴るやつで売ってください。
一個も使えなかったの今の。
もしくは江東区の子供の防犯ベルにどうでしょうか。
総理のやつとかいつ使うんだよ。
街中にひそやかボイスが鳴り響きますよ。チャオチャオってことでいただきました。
なんか俺以上に多くなかった今回。
やっぱこう過去回、まあ、結構メール送ってきてくださる人なんで、まあ、過去回やっぱ分析解析してこう一番なんていうか採用してほしいツッコミを入れてくださったってことでしょ
う。こういったことないですよ。はい。AI が出力ミスった時みたいな。
でも どっかで言ったことなかったでしたっけ、これもっと音楽しようよとか。
いや言ってねえよ。あれが一番嫌だったら、ナンクルあるよってやつ。
ナンクル、
なんか小賢しい。なんかうまいことして言おうとしてる感があって。一番嫌だったな。
じゃあまあ、なんかそれぞれに対するツッコミも今回多分こうサンプルとして手に入れられたと思うんで、まあ、次はもっと精度のいい。
ごめんなさい、ちょっと俺4回ぐらいちげえよって返してた。
ということで、まあ、次のお便りというか次 YouTube のコメントなんですけど、あ
YouTube のコメントね、読んで
なかった
です
ね、まあ、そうですね、あのというのもなんか前回ちょっと YouTube 側のバグかなんかで YouTube への反映がちょっと遅れちゃったんですけど、まあ、その時にこういろいろいじってたらなんかその通知来てなくて読めてなかったのがいくつかあったこと気づいたんで、ちょっとそっち読めたらなと思うんですけど、
はい、
まあ全部なたかしなんですけど。
たかしかい。
帰ってきたきた、メデタミングリターンズセカンド、メデラジパーソナリティに TYC とメデファミがドッキリ観光、君は生き延びることができるか。丸一、通貨ハウスで核融合炉実験、成果は怒る、喜ぶ。
怒るわ。
丸二、帰ってきためでたいデカ、栃木県警一日警察本部長で危ない組織を一網打尽。丸三、ドジャドジャ、大谷選手とバンド対決。丸四、小学校の運動会にメズ君がサプライズ登場、捕まる。
捕まるやろな。
5番、マケインの代わりにメデインが大統領に立候補、勝てる。
あのね、めちゃくちゃです。マケインは大統領の話ではなく、アニメの話をしてたんです。
とは、パフュームの黒柳徹子みたいな曲何でしたっけ。
どれだよ。チョコレートディスコ。
黒柳徹子チョコレートディスコかも。
だとしたら俺すごくないか。
どうもいろいろ来てるんで、あのちょっと YouTube の方はなんかそんな感じで、なんか飛び飛びでコメントされてるとちょっと拾えてないところもあったりする気がするんですが、あの引き続きコメントもお待ちしておりますので、よろしくお願いしますってことで、
はい、
こんなもんですね。あとなんか最近超迷惑メール多くて。
あ、そうなんだ。
あの前もたまに来てたんだけど、なんかロシア語でバーって書いてある迷惑メール来てて、なんだろうなと思って、
うん、
こう翻訳したら、
うん、
なんか家族は大事にしましょうとか書いてあって。寝る直前に誰かの感動的な伝記や自己啓発の本を読むことがどれほどいいかを考えてみてくださいとか。
なんかやだな。
文章送られてきて、なんかそういうラジオだと思われてないか。まあなんか迷惑メール以外も引き続き募集してるんで、ぜひお願いしますってことで、
はい、
まあどうですか、なんか最近あった音楽ニュースみたいな。
とぼけないでください。
なんかあったかな。
いや、あのこの収録日の朝ですよ、衝撃的なニュースが入ってきて、もうこれはもうこれを音楽ニュースと言わずして、何が音楽ラジオですか。
あれね、
うん、
あ さすがにあれは
ちょっと触れざるを得ないです。このニュースはもうみんなびっくりですよ。
やっぱ、まあ、我々もなんかもう一応音楽ラジオ標榜してるからやっぱこう逆張りとかせずにやっぱこうみんながこう関心のあるニュースでしかも時事性のあるやつは絶対に拾わなきゃならないですもんね。
そうそうそうそうそうそう。
やっぱ今朝やっぱニュースに上がってたし。
そうそうそう。やっぱこれをこれみんなやっぱね、あの思い入れがある、誰よしもが思い入れがあることがあるから、もうこれはねいいです。
そう、まあみんな通ってきてるって言っても過言じゃないです
よ、うん、そうそうそう
ね、あのイヤポッツ4の人気が続く、今売れてる完全ワイヤレスイヤホントップ10。
それなわけねえだろまとめブログじゃねえか
1位エアポッツ4アクティブノイズキャンセリング搭載、2番マグセーフ充電ケース
ふざけんなよ
これじゃなくて
これじゃねえよ
ちょっとわかんないですけど、
あの
はい、
あの任天堂のね
はい、
任天堂から任天堂ミュージックっていうアプリが突然発表されましたと。
ゲロミーハーなんで、
はい、
なんかニュース見た瞬間にダウンロードしました。
ミーハーじゃねえかミーハーと逆張り両方の性質を合わせ持つんかお前は。
合わせ持つスペードなニュースっていうかもう最初ニュースにもなってなくて、なんか誰かがなんかこんな見つけだぞみたいな
そのレベルから
そうで、まあ、もう朝一だとなんか寝ぼけてて、なんか、うん、にゃおねむねむだにゃんとかって思いながら、
気持ち悪いな
目こすりながら見たら
お前にゃんついてんのかよ朝
にゃーってくしくしってやって
くしくしすんだ
やっぱそれでこう特設サイトみたいに見つけて、もう慌ててダウソしたから。
ダウソって言うな
でもやっぱ結構なんかそういうのてっきりやんないもんだと思ってたから
ね、
結構でかいニュースっすよね。
いやそう、まあ解説するまでもないかもしれませんが、これは任天堂公式が新たに出して、もうなんか予告とかじゃなく、いきなり今もう今から使えますみたいな
うん、
だいな、任天堂スイッチオンライン、任天堂スイッチのインターネットが使えるプランですね、加入者向けの音楽サブスクサービス。
サブスクというよりもその Nintendo Switch オンライン入ってればこれ使えるみたいな。
まあサービスもそう、一部でっていうことか。
うん。
で、Nintendo のゲーム音楽をなんとスマートフォンで聴けますと。
いや、熱いですね。
いやこれはすごいですね。で今私も収録前にダウンロードしまして見たんですけど、すでにもうラインナップがもう結構激アツで、しかもこの後も追加予定のラインナップも発表されているという。
いや、いいですね。
どうですかこれ、ラインナップ一覧今見てるんですけど、注目のやつありますか？
いや、ぶっちゃけまだまだそのもう表されてないというか、もう第一弾っていう感じで結構限られてるんですけど、それでも結構容姿は抑えてますよね。
うん、いやすごいね。俺はやっぱりもちろんブレワイはちょっと熱いっすね、はいはいはい。
ブレイン、私サントラ持ってるっていうか、ツタヤで借りたから音源自体は PC に入ってるんだけど、それでもブレワイマジで曲いいですからね。
そうすごい、さっきもちょっとオープニングとか聞いてうわって。 ってがっつりやってるわけじゃないけど曲かっこいいことで同じスプラ3とか、あと
そう、ね、
あのね、うん、あの大名曲ジャンプアップスーパースターズを有するスーパーマリオオデッセイとか。
正直私ジジイだからあんまりスイッチのゲームやってなくて、ちょっとレトロな方でいくと、それこそヨッシーアイランドとかね。
ヨッシーアイランドはね熱いっすね。
当時ヨッシーアイランドサントラとか出てたのかな。
っていうかゲームボーイ系のやつとかもあるけどさ、こんなんまずないよね。
うん、スーファミはかろうじてサントラあるゲームとかもいくつかあるけど、ゲームボーイはあんまり聞いたことないですもんね。
うん、ドクターマリオで4曲あるらしいです。
4曲、だから逆に4曲ぐらいだ出せなかったとかもあんのかな当時。
あ、そういうのもあるんだろうね。
4曲だけで出せん、あ、なんかヨッシーアイランドの一応サントラも当時あったっぽいけど今超プレミアついてます。
あ、
それこそメルカリで5、6万とかで、ね、あとそれこそアマゾンのマーケットプレイスとかだと、まあ、売れてるか売れてないかともかくし10万とか19万とかでこう並んでたりするんで、
はいはいはい、いやでも俺は64時代のやつも熱いっすね。
時の金、ゼルダの時岡と、あとスターフォックス。
スターフォックスいいっすね。
スターフォックスあんま通ってないからやっぱ時のオカリナ、そう、個人的にムジュラの方が曲好きだから。
そうね、ムジュラね、うん、欲しいね、
ムジュラ欲しい。
そうこれ
けど、まあ、
欲しいゲームソフトの話も無限にできる。
そうね、まあ多分縛り的にまあね、任天堂が出してるゲームに限られると思うけど、それでもね、
メイドインワリオに来てほしい。
メイドインワリオあんまり曲知らんかもね。
メイドインワリオはねいい曲揃いですよ。あのまあものすごい有名なところで言うと、あのアシュリーのテーマ、
さすがにまあそれは
そう。ただね他の曲もいいんですよ。こちらモナピザとかね、これも歌物なんですけど、
ワリオ系のゲーム結構歌物多いっすね。あのワリオアドバンスもなんかちょっと入ってた気もするし、
あ
まあどっちにしても聞いたら思い出せるんだろうけど、なんかね、あとなんだろう、
その後のね歌物もね結構ねいいの多いです、
うん、あとまあまたゼルダになるけど風たくとかね。
風たくね、
風たく の, あの船乗ってる時の BGM とか一生聴けるもんな。
でこれスカーレットバイオレットもいけるってことはポケモン系いけるってこと か,
だからポケモン系どんどん遡ってって言ったら、まあ、ポケモンもまあ曲いいはいいけど、なんかどれがいいとかって言われると、やっぱ開校中だから印象に残ってるのやっぱ初代とか金銀とかになる。
俺ポケスタとかも意外と、
ポケスタの曲なんか一個も覚えてないな。
いや俺ミニゲームの音とかはマジで聞いたら思い出す。結構好きだったんだよね、ラッキーが、ラッキーを打てて卵を拾う時のゲームとかの音とか。
そのゲームは ミニゲーム含めて多少覚えてるけど、なんかその時に流れた曲、
確か、
うん、
あれです、あのラッキーの卵を取るやつは三拍子のアコーディオンみたいな感じの曲だった、
うん、当時あの今もあれたまちょっとあれだけど、なんかちっちゃい頃特になんか人の声なんかそのアバウトにしか聞き取れてなかった説があって、
はい、
あのポケスターの初代の方でなんかあのミリ残しで耐えた時とかに多分皮一枚で繋がったっていう、こう実況が出るんだけど、
あれなんか生声でね、あれ実況入ってる、ね、
そう
ポケモンスタジアムって、
だから皮一枚で繋がったっていうのがなんか怖いぐらいですが、やったって聞こえてなんかずっとそれでなんかこうなんか言ってたり、その学校とかでも言ってたりしたんだけど全然伝わんなくて、怖いぐらいですがやったとか。なんか陰というかその母音が母音だけ聞き取れて、そこの間をなんか補完して喋ってたずっとっていうぐらいの幼少期過ごしてたから、幼少期のゲームの BGM なんか覚えてるいとまがないかったかもしれない
。じゃ
あ、だからあとはまああとドンキーコングとかも、
ドンキーコングね、
まあ、今初代だけ入っててあれでしたっけ、
ドンキーコング2はもう予告されてます。
まあドンキーコング2はまあ世間的に、ね、やっぱいい名曲揃いみたいな、もう結構知れ渡ってます
けど、ね、サントラがえげつない高か高騰してるみたいなことはよく聞く。
もうデビッド・ワイズの名もなんか一般に知られて久しいですけど、
うん、
たまやっぱドンキーコング2を押すのやっぱちょっともうもはやシャバい
シャバい、
もうもはややっぱ逆張りとまでいかずとも、まあ今押すべきはドンキーコング3よ、やっぱ
あのディーディとディクシーの、
え、いやドンキーコング3はディンキーと、
あ、そっか、ディンキーとディクシーが
もう誰も覚えてないデブキャラのデブ赤ちゃんバロンクルールなラスボス。
あの1位がキャプテン、あ、じゃあ1位がキングクルールで、2位がキャプテンクルールで、
3がなんか謎の科学者ずらしたやつ。やっぱデビッド・ワイズが抜けたというか担当してなかった時期だけど、やっぱそれでも結構印象に残る曲結構あったと思うんで、やっぱそういう意味でも、まあ、ドンキーコング3、スーファミ3部作、なんなら64も含めてね収録してほしいですけど、まあ、64多分全クリしてないから、このアプリ起動するときにあれなんですよ、そのなんかゲームによっちゃネタバレ踏みますよみたいな、ちゃんとなんか警告も表示してくれて親切
です、はい、で、あの機能面の話に移るんですけど、そのネタバレ防止機能っていう、あの設定画面があって、ホームの右上のアイコンをクリックするといろいろ設定が選べるんですけど、その中にこれすごいな、アプリの設定って中に、まあ、再生とダウンロード、画面表示、通知、データ管理の中にゲームソフトのネタバレ防止っていうメニューがあって、
はい、あります。
で、これを押すとゲームソフトに含まれる曲の表示を制限できます。具体的には、あのなんか後半のボスとかに関わるやつとかだとそこが隠されたりとかするらしい。で、ゲームソフトを登録できる、このゲーム今やってるって登録することによって、そのネタバレ防止モードになるらしいです。
確かにまだ来てないけど、ティアキンのやつとか画像一発でドネタバレとか踏む可能性ある。
確かに ゼノブレードとかも多分そうだよね。
てか RPG 系だから今入ってるやつだとそれこそあのファイアエンブレムとかも多分そうだよな。
あこれは
あと動物の森な。
動物の森ネタバレなんかねえだろ。
やっぱこれちょっとネタバレだから言っていいのか分かんないけどやっぱ最後トタケケが歌うとかね。
いやいやみんな知ってるわ。
やっぱそのエンディングを、ね、聞きたくてやってる人もいると言っても過言ではないだろうから。
それ動物の森でやんないですよ。
あとも任天堂 X とか。
任天堂 X ねえだろ。任天堂 X も入ってるんですね。
正直やってないから何とも言えないんですけど。
うん、やってない俺も。で、まああと機能面ではプレイリストがありまして、任天堂おすすめのやつ以外にもいろいろなキャラクターごとのね、なんかプレイリストとかあったりして、あ、やっぱクッパとか選ぶとクッパ戦がこう集められてますね。
クッパ戦って言っときながら、なんかボス部屋の前、あのヨシアイランドのここまだクッパじゃない気もするけど。
あー、そのブレワイめっちゃくちゃネタバレある。
ブレワイ。
あのね、
ブレワイもそうか、結構。
あのゼルダのプレイリストを今見たんだけど、
はいはい、
これをめっちゃエンディングのシーンある。
でまあなんかエンディングよりこの最後から4枚目じゃない、なんかあんまりなんか触れすぎていいのかを。やっぱこれもブレワイやりながらやってるリスナーの人がいるかもしれないですから。
ああ確かにこのシーンもそうね。
やっぱだってまあてエンディングはだってこうなるじゃん。だって
まあ確かに確かに。へえ、あすごい英傑のプレイリストとかあるんだ。ゼルダの
じゃあここまで登ってきないよ、まあ君は飛べないだろうけどね、はあ、ははあ、あれも聞けるってこと。
あれ聞けるかもしれない。あリーバルあります。リーバルあります。しかもこれめちゃくちゃオタクの話になるけど、あの DLC の曲もあるよこれ。
へえ、DLC の曲って確かあの売ってるサントラ入ってなかった気がするんだよな。
あ本当。
だってこれ、まあ、私もあのブレイバイは借りただけだから、
うん、
あれだけど何とも言えないけど。
だってこれ英傑の歌って、
まあね、
そうだよな、英傑たちの歌って英傑たちのバラッドだから、これ DLC だよ。あ、間違いない、間違いないです。うわ、しかも、めちゃめちゃ DLC のエンディングまである。
DLC のエンディングっていうか、まあ、ネタバレ。といえばネタバレか。
ネタバレといえばネタバレなのかな。いや、これ、多分これが、あれ、あの、ネタバレ防止モードになると、多分、見れなくなるか、なんか画像が見えないとかなるのかな。ちょっと一回試してみます。ゼルダ伝説ブレスオブザワイルドを、ネタバレ防止に今登録しました。すると、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドは見るんだけど、ネタバレ防止が有効です。 あれ？
どこまで見せてくれるのか。
全然見れなくなっちゃった。
あ、もう何も見れない。
これ何も見れない。え、解除すると全部見れるな。
やっぱ。
これ難しいな。
最初の1曲目からすでにネタバレの可能性あるからね。
このネタバレ防止どういう感じ？
やっぱもう間違ってランダムとかでも聞きたくないとかそういう時に防止できるんで。
どういうことかな？プラス3とかやってみよう。
あとあれでしたね、今自分とこのプレイそのライブラリを追ったらプレバイのサントラにその DLC 版もちゃんと入ってました。だからそっち準拠でした。
ああ、なるほどね。あ、わかんない、これ。へえ。あ、ほとんど消えちゃうな。
スプラとかあんまりネタバレはぶっちゃけ関係なさそうじゃなさそうですけどね。
まあでも一人用とかは結構ストーリーだから。あ、まあじゃあだからあれか。プレイリストとかランダム再生とかから外されるってことなのかな。わかんない、もうちょっと詳しく見たらわかるのかもしれないです。
まあともかくもう本当に逆に言うともう一切触れないができるってことです。
そうですね。でさらにこの機能面でもう話題になってるといえばこれ長さチェンジ機能ですね。
はいはい。
これは、楽曲の一部は長さチェンジに対応していて、だから長さチェンジがない曲もある。再生画面の下の方に長さチェンジっていうところが文字が表示されているやつをやると、まあ要はサントラ尺。普通のサントラ尺だけでなく、BGM を15分、30分、60分の中から曲の長さを設定でき、設定した時間の間、BGM、ゲーム中の BGM のように途切れることなく音楽を再生し続けられる機能が、なんと、収録されています。
いや、だから、今まで、まあ、そういうのやろうと思ったら本当にゲーム起動しっぱにするか、まあ、それかサントラって基本的になんか2ループとかでフェードアウトしていくから、まあ、それを無理やり自分で編集して長いこと聞くとかしないとできなかったけど、もう本当これで好きなだけ聞けるってことですよね。
これはすごいね。これを公式でやるっていうのがちょっとびっくり。だからゲーム内で聞けるみたいなのはあるよね。
そのゲーム内のさ音楽再生機能とかね。
そうそうそうそう、これスマホでできるのやばいね。しかもそのゲームの各ゲームの中にプレイリストがいろいろあって、長さチェンジ対応曲っていうプレイリストが作られてたりもします。
だからまあそこから選べば絶対対応してくる。例えばまあ30分とか1時間とかまあずっと流しながら作業したいなっていう時もそこから選んで、
はい、
ずっと流しっぱにしながらこう優雅に、
はい、
いいじゃないですか。ドドンゴ戦とかずっと流しっぱにしなが
ら聞きたいか
それ聞きたい人だっているだろうよ
いやまあね、スイッチオンライン、まあ、任天堂スイッチ持ってる人だったらまああの全員加入してると思うんで、
まあまあまあ、そう、ね、せっかく追加された機能だから使わないと損ですもんね。
これをただでそのしかも追加パックじゃなくて普通のプランでもう全員に提供するってちょっとやばいっすね。
まあ、ゆくゆくもしかしたらあのね曲によってはそのなんか追加プランみたいなあり得るかもだけど、
あ
これだけでも提供してくれたら、
うん、
いいっすよね。
でこれ単独のプラン、このこれ単独のアプリにしなかったっていうところがまたすごいね。確かにまああるけど、
うん、
任天堂はなんかやられたって感じですね本当に。
それでまあ本当にね、どんどん曲も増えてほしいし、
うん、皆さんの、ね、思い出の曲をあのハッシュタグメデラジとかに書いて
メールとかでもね、ぜひね、
メールとかでもぜひってやれば普通のラジオっぽいよね
そうそう、なんか前段のやつがうんぬんかんぬんとか大谷がうんぬんかんぬんとかじゃなくて、ちゃんと皆さんが好きな曲の話とかもちょっと聞いてみたいです
ね。そうそうそう、会話がしたいよ
まあ初期の頃に比べたら相当なんか譲歩していただいてる感じもあるけど
初期もっとめちゃくちゃだった
、まあ、ということで、まあ、こんなところですかね。
そうですね、任天堂、まあこれは案件では何でもございませんが、任天堂
案件ならもらえるわけねえだろ
任天堂ミュージック、10月31日配信開始、でございます。 Apple Store Google Play で、
有料5人じゃないかこれ、案件だと思わせる
ダウンロードできますので、ぜひ、ちょっとスイッチオンラインに加入している方は、試してみてください。このラジオの感想は X のハッシュタグメデラジアぜひつぶやいてください。メデがひらがなラジアカタカナです。
はい、ご意見ご感想はメールでも募集しております。メールのフォームはメデラジアのサイトのトップページからアクセスできますので、そちらからぜひお願いいたします。
ヒソヤカそれぞれの活動もよろしくお願いいたします。ヒソヤカですが、TYC のライブが何本か決まっております。公開されているので2本言ってしまうと今年はあとその2本ともう1本あるかなというところなので、ぜひ、公式の、SNS 等をチェックして、お越しいただければと思います。
はい、めでったいの方は次回マジで面白い回になるから、
え
ぜひ聞いてくれよな
どうされまし
たもう次回ぜひ聞いてほしい。なぜなら次回すごいネタがある予定なので
珍しいですね。なんか
次回
まだ何にも聞いてないです僕。
次回メデラジオ聞き逃すな
誰わかりました。ちょっと僕もわかんないですけど、はい、お楽しみにしてください。今回の曲なんですが、M3 に行ってきました。結局、前回の放送で触れましたビブラフォンのソロ曲のミックスに3日ぐらいかかりましてい
や3日でね、こう3日かけ丹精込めて作ったんだよ。そんな大したもんですよ
本当にね。ノイズをできる限り RX で撮ったんだよアイゾトープの。
結構なんか具体的なことを触れるんですね。
いやそう、まあとはいえ楽器のアタックにねかぶってるやつはもうどうしようもなかったりとか、まあいろいろするけど、まあ曲としてはなんとなくいい感じにいい曲にはなったんじゃないかなと思う。でこれから演奏レパートリーとしてねちょっと磨いていきたい、そんな曲ができました。
お、
はい、これを M3 で無料配布させていただきましたが、ビブラフォン独奏曲、私がビブラフォン独奏曲作るのは多分初めてだと思うんですけど、レミニセンスという曲を作りました。家でビブラフォンをもう一本撮りで一発撮りで撮っております。ぜひお聴きください。
はい、では今回こちらの曲を聴きながらお別れとなります。今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでのお相手は私めでたいと
ひそやかがお送りいたしました。